青い目の人形メリー再会の旅。おはようございます。山田真知子です。青い目の人形メリー再会の旅、2回目の放送です。今日も作家の西村京子さんと進めてまいります。西村さん、おはようございます。
おはようございます。
先週は人形がアメリカと日本で交換された由来だとか、それから88年経ったこの人形たちの戦時中にたどったいろんな運命、そういったもののお話をやってまいりましたけれども、今日からはいよいよ兵庫県内にある青い目の人形のお話に移りますね。
そうですね。
今日はどこを訪ねますか？は
い、まずこの番組の案内役になります、播磨町のメリーのいます、播磨町を訪ねるというか再会の旅の始まりになります。県内には今10体の人形が残っておりますけれども、その残りの9体をメリーはこれから訪ねて歩きます。実はここに播磨町の悔やまれた時代という記事がありまして、これを一度山田さんに読んでいただきたいんです。
はい、わかりました。では読ませていただきます。播磨町の前身八重村に68枚の召集令状が一度に届いたのは昭和17年7月、15年に及ぶ太平洋戦争の最中でした。68人の出兵兵士に送る千人針が間に合わず、村人が総出で縫い上げました。村人の願いを込めた千人針と赤紙を持った兵士たちは列車に乗って送り出されました。その数はなんと村の人口の 17% にもあたる379人でした。そして初めての戦死者の葬儀が行われたのも八重小学校の校庭だったということです。
はい、この今読んでいただいたのはこのメリーという人形がこの当時この光景の中にいたということを皆さんにお伝えしたかったからです。で、昭和2年頃この八重小学校はですね、一つ校内の中に小学校と中学校と幼稚園が同じ敷地内にあって、その中学校の教師だった東重子さんという方が廃棄処分の出た人形を退職時に自宅に持ち帰って守ってこられたんです。
ああ、そうなんですね。私たちは先日もちろん新しくなっておりましたけど、昔は八重小学校って言ったんですね。はい、それが八重国民学校でしょうかね。
途中でね変わってるんですよね。八重小学校から国民学校、もうその当時のことは随分私もよく分かりませんね。だけど今は播磨小学校。
そうですね。はい、綺麗な校舎だったんですが、一緒にお邪魔いたしました。そしてそこにこの東重子さんのお嬢さんである宇都宮久美子さんにもお会いすることができました。その時のお話の一部です。どうぞ。
母が守ってきたものが私の手元に来た時に、子供心に小学校2年生でしたけれども、すごく重厚なものだなっていうのは抱えた時からずっしりと胸にきましたね。そして着せてあるもの、履いてるもの、全部私は子供心にもしっかり見ましたけれども、本当に繊細で、もう芸術作品としても十分立派なものだなって思ったのを未だに忘れませんね。はい、
今もそういうものを蘇っていきますか？
蘇ります。しっかりね、形もそれから素材の様子も頭に浮かびます。はい、
今聞いていただきましたけれども、このメリーを守ったお母さん東茂子さんはこの人形について彼女に何も語っていません。ですけれども、お母様は娘の久美子さんをいつも私の宝物、私の宝物と言い続けているんですね。それは結婚されてもなお私の宝物と言い続けていらっしゃる。で、その 東茂吾さんの宝物である内海久美子さんはお母さんからこのメリーという宝物を受け継いで、そしてずっと結婚してもずっと彼女のそばに置いていたんです。でそれがたまたま私に託されるということになるんですけれども、それはまあ私が書いたそのシナリオの舞台をご覧になった内海さんが自分の遊び相手だったメリーにこんな大きな役目があったことに思いを馳せて、メリーは友情人形としての役目を私に十分果たしたので、これからはその役目を周りに伝えてほしい、そう言って託してくださったんです。
ああそうなんですね、はい、でも内海さんとしてはかなりの決心がいったでしょうね。もう分身のように妹のように可愛がってらした、
おっしゃってましたね、そのように、ねね、
そのようなお人形を西村さんに託された。その西村さんはそれからどのように。
そうですね、この人形の持ってる使命がだんだん深く資料を通してシナリオを書いてる中で分かってきましたもんですから、いろんなところで今につながる話をさせてもらってきました。ですけれども、メリーを抱いていただくこと、それから触れることで、そのすごくその実感を皆さんが持ってきてくださったっていう気がします。アメリカに連れて帰ってやりたいという思いもだからその中から次第に出てきました。ここに飾ってありますミス兵庫という日本人形は素晴らしい美術品なので、里帰りをしてたくさん日本各地に帰ってますけれども、アメリカの家庭の人形であるこの小さな人形はアメリカにほとんど帰れてないんですね。で私は一度アメリカにこのメリーを連れて帰ってやりたいと思うようになりました。
そうなんですね。今日もね西村さんはメリーちゃんをちゃんと抱っこして朝早くからこのスタジオに連れてきてくださいました。このメリーちゃん大きさをこれ30センチぐらいですか、
は
い、
32センチ、身長32センチ、体重は分かりません。
まあ、レディだから伏せておきましょうね。そのメリーちゃんをでもね抱っこさせていただいたんですけどね、かなり重いというかどっしりとなんか重みを感じますね。
そうですね、木のくずをのりでのり付けしたコンポジションドールっていうふうに呼ばれています。で日本人形は霧の粉を煮皮でくっつけた人形です。だからまあ木のくずに変わりはないですけれども、それぞれのその国お国柄を反映しているかなと私は思います。
なるほどね、はい、このメリーちゃんを連れてサンフランシスコへ里帰りをなさったその話を、
はい、桜祭りです。チェリーブラサムって言いますけれども、サンフランシスコの桜祭りに参加しました。アメリカという国は若い国なので、なかなか古いものにはないみたいでして、このメリーがサンフランシスコから私が帰ったのは10年前ですので、79年前、このサンフランシスコの港から、日本に送られた平和の友情の人形ですっていうふうに歌舞伎シアターでお話をさせていただきましたけれども、アメリカの人にもそして日系の人たちにもとても喜んで、メリーは大変な人気になりました。
ああそうなんですね、はい、その時の写真をね、私も拝見しましたけれども、本当にこうアメリカの方たちも里帰りを喜んでくださって、西村さんが果たされたお仕事っていうのはとっても大きなことだったんだなと改めて思いました。
いや私日系の人たちでおじいさんおばあさんがサンフランシスコの小さな港から朝8時半に見えて、このメリーに会いたい、青い目の人形が歌いたい、私たち12時半からの舞台なのに8時半からお見えになった、はい、そして日本の小さな真珠をつけた和紙のお花をプレゼントしたら、もう本当になんか日本になんか出会ったみたいな、そんな様子を見せてくださって感動しました。
ああそうなんですね。いろいろ、まあ、10年前とおっしゃいましたけど、忘れられない思い出はもう他にもたくさんおありでしょ
う。そうですね、取材がその日私はサンフランシスコの街を見物することもできないほどの取材構成がありまして、日本の大使館の人たちがぜひその舞台をアメリカに持ってきてほしいというふうにおっしゃったんですけど、まだ果たせていません。
はあ、でもいつの日かね果たせるといいですよね。
見ていただきたいと思います。本当にこの88年経ってもなお日本でも守られ、アメリカでも守られているっていうのを知らせたいかなと思います。
はい、そして、その後だと思うんですけれども、メリーちゃんが 播磨町からなんか平和大使の任命を受けられたそうですね。
はい、メリーはさっきも申しましたけれども、特別住民票も持ってですね、メリーは確かに播磨町の人形です。でその上で平和の大使の使命を受けております。そうして動ける人形として動いていきたいと思ってます。大概この青い目の人形たちはガラスケースの中とか、それから博物館の中とかに収蔵されていまして、なかなか動けないんですね。ですのでこのメリーは本当にいろんなところから呼ばれたら行って、皆さんに触っていただいて抱いていただいて、この使命を知っていただけたらなと思って、その平和大使の使命を任命をいただきました。
わかりました、いよいよこのスタジオからメリーちゃんは飛び出して県内各地に残る青い目の人形を訪ねる再会の旅をすることになるんですけれども、先日その旅立ちに際してエールを送っていただきたくて、播磨町の清水博子町長と播磨小学校の児玉義弘教頭先生にメリーへのコメントをいただきました。お聞きください。
私たちはこの平和を享受しておりますけれども、そこに至るまでにはね、本当にこういったその、両国のですね、本当に市民といいますか、住民の方々とのですね、いわゆる民間での、本当に平和を願っての交流があったということで、今本当に世界中で紛争やら戦争がもう日常的に行われておりますけれども、こういう改めてですね、こういう親善大使としてですね、象徴的なこの、メリーさん お人形さんを持ってですね、回っていただくということはすごく今の時代に余計に意義があることだというふうに思います。
歴史をですね、ペンみんなで振り返ってみて、アメリカと日本が対立していた時期ですよね。そういう中で、民間の人たちが何か文化交流をして、何かこの対立を、発展させずに、平和を、目指すような取り組みをされた、その人形の交換でしたですね。その歴史を我々はもっと学ぶべきではないかなと思います。今ちょうど6年生が平和学習をしておりますので、本当にいいタイミングでですね、このメリーちゃん その使命を学んで実際に見て、そして、次へと、平和をつないでいけるような、そんな学習を積み重ねていきたいなと。でそれをですね、きっかけにいたしまして、他の学年の子どもたち、そして保護者の皆さん、できたら地域の皆さんもですね、そういう機会が持てたらと、そういう学習の機会が持てたらなと願っております。
お二人からエールをいただいたメリーちゃんは、来週はどこのお友達との再会を果たしますか？
はい、北の方に参ります。朝来市の同じ名前のメリーちゃんに会いに出かけます。どうぞお楽しみにお待ちください。
それではまた来週。この番組は高砂ロータリークラブ UI 奉仕基金、姫路信用金庫、播磨ライオンズクラブ、辰野赤とんぼライオンズクラブ、朝来ライオンズクラブ、その他多くの団体個人の基金の提供でお送りしております。